詩編46編です。詩編46編、旧約聖書です。では読みいたします。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け。それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ渡っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても、川がその流れは意図高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせる。神はその真中にいます。その都は揺るがない。神は夜明け前に、これを助けられ。国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らいだ。神が御子を発せられると地は溶けた。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。来て主の御業を見ろ。主は地に荒廃をもたらされた。主は地の果ての戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた。やめよ、私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。
皆さんおはようございます。熊本に大きな地震が起きて今10日が経とうとしております。大きな揺れの後にまた大雨が降ったりして二次災害、現地の方々はどれほど不安なことかと思いながらここにおります。遠くに被災して来られた方々もたくさんあると思いますね。実際私たち我が家のお迎えにもですね、熊本なんですと娘はとおっしゃる方がありまして、その娘さんの一家が、3人来られて今一緒に暮らしていらっしゃるんですね。いつもの生活が突然もぎ取られる大震災。3ヶ月前は、阪神大震災の、まあ、21年目の記念でしたね。あの時、まあ、メールが行き来しているところに私のある関係の、まあ、同級生の方が、同窓生の方からのメールがありまして、そこにはこんな風に書かれておりました。21年前の震災の時、私は2週間目になってようやく友人宅でお風呂に入ることができました。暖かい湯船に浸かった時、極楽とはこんなものではないかと心底思って涙が流れたのをはっきり覚えています。こんなにも気持ちのいい、穏やかな時間を過ごせるお風呂とはこんなに素晴らしいものだったのかと。すすがついた体を洗ったお湯が真っ黒になり、友人宅のお風呂場を汚したらどうしようと思ったことも覚えています。まだ避難所に多くの人がおる中、自分だけこんないい思いをして申し訳ないという思いもありました。震災とは突然当たり前の日常がばったり途絶えてしまうことに他なりません。21年経ってもお風呂の中でその思いが蘇ってくることがたびたびあります。同時に裸のまんま髪を洗っている最中の今、地震が来たらどうしようという思いが頭をよぎるので、怖くてお風呂で髪を洗うことが未だにできません。必ず明るいうちに洗面所でシャンプーするのが当たり前になっています。お風呂のお湯も抜きません。お風呂に入るときは必ず入り口に避難することができるように羽織るものを置いておきます。21年経ってもどんな時にも常に地震の怖さが突然 蘇ります。あの揺れも、空気も、匂いも、本当に恐ろしいものなのです。体験したものでないとわからない気持ちだと思います。あの揺れも、空気も、匂いも、本当に恐ろしいものなのです。脳裏に焼き付いて、未だこのような行動をとってしまうということですね。天災だけではありません。また人災もですね、チェルノブイリのあの原発事故からちょうど今30年目だと新聞が報じております。あのチェルノブイリから西に40キロほど離れたところに、人口1000人余りの村があったけども、もう誰も住んでいない。雑木林になってしまっている。そして、また、アジア、中東、緊張関係が高まっております。戦争っていうことも、ふっと考えてしまいます。天災、人災、人災の中で最も嫌なのは戦争ですけれども、様々な不安がこう行き交う中で、私たちは、どこに平安を、どこに安心を見出すことができるのでしょうか。今みんなして一つの歌を歌いましたね。明日を守られるイエス様。いい歌ですね。明日はどんな日か私は知らない。どんな道筋が先に待ってるかも。だけど私は心配しない。イエスがおられる。私のそばに。改めて御言葉を開くときに私たちの安心のもとはやっぱりそこだなって思うんですね。今日共に味わうのは古い古い歌です。3000年も前に記された詩編46編。この詩はあまりにも有名で集っている人の皆さんの多くは半分暗記していらっしゃるかもわかりません。神は我らの酒どころ、また力。苦しむとき、そこにある助け。だから我らは恐れない。だから我らは恐れない。その恐れないでいいわけ。それゆえ我らは恐れない。それゆえ我らは恐れない。そうですね。それゆえとは何ゆえなのか。ここをもう一遍私たちは確かめたいと思ってこの詩を開きました。どうぞ目をやってください。お手元に聖書がありますか？ない方は今日もらったグリーンのシートにそのまんま書き写してありますので、こちらでどうぞ。こんな詩ですね。神は我らの酒どころ、また力。苦しむとき、そこにある助け。それゆえ、我らは恐れない。たとえ、地は変わり、山々が海の真ん中に移ろうとも。たとえ、その水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても、川がある。その流れは、意図高き聖なる方の住まい、神の都を喜ばせる。神はその真中にいまし、その都は揺るがない。神は夜明け前にこれを助けられる。国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らいだ。神が御声を発せられると地は溶けた。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。来て主の御業を見よ。主は地に荒廃をもたらされた。主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた。やめよ。私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。 最初の部分だけ皆さんもう一遍見ていただきたいんですね。一節、二節、三節。一緒に声を合わせて読んでみましょう。どうぞ。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け、それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても。ここを読むときに、へえ、3000年も昔のその詩人も大震災とか津波とかを体験してんだろう、していたんだろうかっていう、そんな思いがしますよね。地が変わって山々が海の真ん中に移る天変地異です。水が立ち騒いで泡立って、水かさが増して山々が揺れ動く。たとえそのような天変地異が起ころうとも、というのですね。あるいは6節見ますと、国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らいだという、世界中が大騒ぎするようなことが起ころうとも、強大な王国が我々の国を攻めるためにやってきたという噂でしょうか。天災であれ人災であれ、恐怖がやってきたとしても、でもその時に大丈夫、大丈夫と言えるものを私たちは持っているというのですね。それゆえ我らは恐れないという、それゆえとは一体何なのか。それは出だしの言葉です。神は我らの酒どころ、また力だから。苦しむ時にもどっか遠くに出なくて、すぐそこにある助けだからだ。そして7節、11節、同じ言葉が繰り返されますけれども、7と11ですね。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。一方では、まあもちろん私たちは防災の専門家の語ることにもよく耳傾け、としたらば災害を最小限に食い止めることができるか考えなくてはいけませんけれども、でももう一方で、偉大なこの大自然に対してあまりにもちっぽけな人間、このテクノロジーの力で大自然を押さえつけられると思い込んでいるこの傲慢、悔い改めて謙虚になって、もう一遍昔から聖書が何て言ってるかということを耳傾けねばならないと思います。そこで共に今日考えたいのは、揺るぎない平安、その元はどこにあるのか。三つのことを申し上げたいと思います。まず第一は、確かな酒どころがあるからですね。確かな酒どころがあるからです。神は我らの酒どころと歌ってあります。そして7節11節では、万軍の主は我らと共におられる、ヤコブの神は我らの砦であると書いてあります。酒どころ、砦。まあ避難所ですよ。ね、家が潰れるときに、まあ学校の体育館だとか講堂だとか公の建物が避難所として割り当てられますけれども、そこは絶対に安全かというと、いえいえ、もうひしめくように不自由な上、そして土石流でも起きるのならば、こちらに向かっていると聞けばすぐにまたそこからまた避難しなきゃいけないところです。そういう物質的な避難所とは別に、もう一つ目に見えないけども確かな避難所があるとね、聖書は言うんです。それが万軍の主です。ヤコブの神です。この言葉はたびたび耳にする言葉ですね。万軍の主って一体何なんだろうかってね、これは何なんだろう、本当にこの連合軍でもないし同盟軍でもないし、この万軍というのは何なのか。一口に言って、宇宙の万象を指揮する司令官。宇宙の万象、それが万軍、それを指揮する司令官が万軍の主。ということができると思います。万軍の主。遠い昔、アブラハムは、さあ空を仰げと主から言われて、数えられるか数えてごらん。数えられるものだと。そうやって満天の星空を見えさせられましたね。 晩群という時にこの、数えることもできない広大無辺な全宇宙の星々を指す言葉としても使われます。そしてまたこの晩群は無数の天使たちの軍勢を指す言葉としても使われるんですね。クリスマスの時におびただしい天の軍勢が現れて神を賛美して歌ったっていうね、ありがでしょう、あれですよ。そしてその力はいかほどか、旧約聖書が示す古い話の一つにヒゼキヤ時代の大勝利の記録があります。アッスリアの大軍が攻めてきたんですね。みんな怯えていました。そんな中で王様のヒゼキヤは敬虔な王です。主を仰ぐのですね。そして祈りの応援を預言者イザヤに頼むのですね。共に祈る中に奇跡が起こります。天の使いが一人使わされてくるんですね。そしてアッシリアの軍勢を一夜のうちに185,000みんな倒してしまうというね。一人の天使でももしもこの地上世界に現れて軍隊を相手にするならば、それほどの威力があるとするならば、数えきれない何億というその天の軍勢を率いている主、万軍の主はいかがなお方か、想像をはるかに超えます。太陽系銀河系すべてを作られたお方ですから、これを動かしていらっしゃるお方ですから、万軍の主がこの地球という星に生きる私たち一人一人の目を留めて頼るものに力を合わせてくださるという、まあ、そういう静かな確信ですね。そしてもう一つの言葉、ヤコブの神、ヤコブの神、これいい呼び方ですね。神様のことをヤコブの神と呼ぶのかってね、どんな意味でしょう。ヤコブって誰ってね、そうですよ、あの族長ヤコブですよ、アブラハムの孫ね、アブラハム、イサク、ヤコブのあのヤコブです。ヤコブの神、ヤコブってどんな立派な信仰者だったんでしょうね。そういう思いでもってヤコブについて旧約聖書を読んでいきますね。これがヤコブがっかりさせるようなことがいっぱい出てきます。彼は、まあ、神の祝福を主体求めて生きた人間として、その主体求めたところはいいんですけども、それを手に入れるためにやったことは結構えげつないことでね、本当に身勝手な男でした。それゆえにヤコブと名付けられたんだって私は勝手に思うんですけども、その八つのコブのある男、おかしいですか。ここにそんな絵を勝手に描いてしまいました。想像ですけども、八つのコブのある男、ヤコブ。まあ生涯通じてあっちに頭ぶっつけ、こっちに頭ぶっつけしてですね、散々な目に遭った男。でもそんな中でそれにもかかわらず天の父様は憐れんで素晴らしい祝福をくださった。それを体験した男で、これはそのまんまなんか私たちに重ね合わせられてね、ヤコブの神は私の神だって思うわけですよ。私も生まれながらのエゴイズムように、あれやこれや人様にいっぱい迷惑かけてきたな、そういう人間だけども、あのヤコブを憐れんでくださったお方は私をも憐れんでくださるのだ、信頼していこうって思いますね。かいつまんでヤコブの話、またあまり読んだことない方のために申し上げますけどもね、彼の波乱の歴史は生まれる前から始まってるんですね。まだ母親のお腹の中にいる時から何が起こったかというとね、実は双子がお腹に宿ったんでしょ。腹の中でぶつかり合ったって書いてあるんですよ。ね、あそこはすでにぶつかり合いが始まってるんですね。そして生まれる時のことも書いてあるでしょ。まず兄貴のエサウが生まれるんですけども、続いて出てきたこのヤコブはですね、兄貴のかかとをギュッと掴んでですね、俺が先に出るって思ったないっていうね、そういう感じで出てくるんですね。で、こういう双子の兄弟ですから、あとは推して知るべしと言いましょうか。若き日、このヤコブは、兄貴がですね、長男だからというので、何かと父に可愛がられていると言いましょうかね。もう、妬ましくてしょうがないんですね。その兄貴の、まあ、 権利と言いましょうかね。それを横取りしてやれと彼は画策いたします。そして兄が腹をすかせて帰ってやった時にですね、ちょうど折しも美味しそうなのを作ってたんですよね。豆の料理だったみたいですけど、ちょっと辛い料理だと聞いてますから、まあ、キムチのような、もんだったかしら。とにかく、腹をすかせた兄貴が、それ、いっぱい俺にも食わせろって言った時に、いいよ。でも条件があって、取引しようってね、兄さんのその、長男の権利、くださいよって、いうわけですね。うん、で、まあ、兄も浅はかだったんですけども、やってしまいます。それでもって一層彼は兄の怒りを、恨みを買うわけですよね。で、それで終わりません。やがて父親が年老いて、目がろくに見えず耳も遠くなっていた時にね、今だということで、それに母親のグルになってしまったところが恐ろしいところなんですけども、一緒になってですね、まあ、母親は弟の方が可愛かったようでね、結局兄の留守の間に兄の服を着てしまって兄になりすまして、そして声色少し真似たんでしょうかね、長男エサウですと言って、そして祝福を横取りしてしまう。まあそんなんでね、それが分かった時にもう劣化のごとき兄貴は怒りますよ。このヤコブのやつね、一度ならず二度も覚えておれ、殺してやるそんな雰囲気なんですね。いろんなもんで彼はもう頭ガツンガツンガツンと単語部作ってしまったようなもんです。ついに命の危険を覚えた彼は母の勧めで母の里に逃げていきます。で、荒野で彼は散々、ああ、俺ってなんでこんなことやっちゃうんだろうなってね、悔いたんじゃないでしょうか。荒野で夕暮れになった時に野宿しますけども、その時に、主が現れてくださるんですね。もうこんな俺なんかダメなんじゃないだろうかと、しょげている彼に、ヤコブ、見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこに行っても、私はあなたを守るっていう、意外な言葉を聞きます。こんなダメ人間の俺にもそんなことを言ってくるんですか、神様。まあ、こう言って彼は、母の里に身を寄せます。そこで、おじさんの羊を飼う仕事に就くんですけどね。そこには可愛い、そのおじさんの娘、まあ、自分から見たらいとこだったんでしょう。ラケルという可愛い子がいましてね、恋仲になってしまって、結婚したいって言い出してね、まあ、7年経っていいだろうと。ところが、まいた種を借りるんですね。結婚式の翌朝、花嫁を朝の明かりでよくよく見たらば、ラケルじゃないんですね。お姉さんのレア。あまり可愛くなかったようですけれども。なぜこんなこと。あんまりじゃないですかって食ってかかります。おい、ラバン、おじさんにですね。お前知らなかったのか、こちらのおしきたりでな。姉を差し置いて妹を嫁がせるんだと、そんなことはありえん話だ。お前そんなことも知らんのかひどい話ですけどもね。でも、それほどお前、ラケルが欲しいなら、よし、ラケルも、くれてやろう。だがな、それにはもう7年働いてもらうぞ。まあ、おじさんもしたたかですね。こんなんでもって、まいた種の刈り取り、とは言ったものの、よく言ったものです。こんな風にしてですね、彼は、今でまあ、認められない、一夫多妻。しかも、二人の奴隷女も、合計4人。その後はですね、出産競争と言ったらいいんでしょうか。本当に子供を産んでほしい。ラケルがちっとも産んでくれない。そういう苛立ちがあります。そんな中でですね、ではと女奴隷に産ませたり。それからのヤコブの家庭はどんなであったろうか、とね、想像できると思います。それこそ地面が揺れる震災に合わなかったとしても、家庭の中はしょっちゅうね、震度4とか震度5のね、そういうしんどい、暮らしです。時々金切り声が飛び交ったりしてね、でそういう彼、そしてついに、彼はですね、そのおじラバンおじさんのもとで、まあ、他にもいろんな目に遭います。例えば、賃金カットと言いましょうかね、何遍も賃金が 変えられちゃうんですよ、一方的にね。おじさん、私は正社員じゃないんですか、正社員って言いますよ、なぜこんな扱い来るんですかっていうところですよね。ついに我慢できなくなって、一族みんな連れて彼は夜逃げをするようにして、おじさんのところから、ふるさとを目指すわけですけども。波乱万丈の生涯、このヤコブ。でも、このヤコブなのに、天の父様は、憐れんでくださり、いろいろな、えげつないことをいっぱいやってきた彼、そしてそうです、おじさんのもとでもね、自分の財産を増やそうとして、画策して、うまいことやって、自分がもらうはずの群れをどんどん増やして、おじさんの方はほったらかしというね、そんなこともやってしまうんですよ。まあ、ともかくこのどうしようもないヤコブでしたけども、天のお父様はかつてあの荒野で天から現れて、見よ、私はお前と共にいる。どんなことがあってもお前と一緒だぞといった約束を果たしてくれます。その神様の愛にほだされて、彼は川のほとりで祈り、自分がエゴが砕かれるまで祈り、そしてびっこ引きながらですけども、新しい人生に旅立っていきます。そして私たちが見るのは彼の結末ですね。だいぶ年を取ってからですけども、彼の12人の息子たちの下から2番目ヨセフが、まあ数奇な、運命でもってですね、エジプトに渡り、そこでなんとエジプトの首相という総理大臣という地位に上り詰める。まあその話は皆さんどうぞ読んでない方は創世記読んでくださいよ。すごい歴史ドラマですよね。そして古代の中東を襲った世界的な飢饉、多くの民族が滅びようとする中でですね、このヨセフの、立てた食料備蓄政策が実って古代世界が救われるというね、まあ夢のような出来事を父親ヤコブは目の当たりにするんですね。不思議ですけども、神が我らの酒どころ、砦となってくださるときに、そこには何という希望が生まれるのでしょう。そして何という祝福が、こちらの側のふさわしくない、散々な、惨憺たる醜さの現状にもかかわらず、待っていることでしょうか。ヤコブの神が我らの砦となってくださる。ヤコブの神という言葉を使うときにね、私はそのことを思うのです。ヤコブの神は徹夜の神でもあるのだ。皆さんどうぞそこにね、自分の名前を入れて、なんとかの神ってね、ちょっとね、小さな声でつぶやいてみましょう。ヤコブの神は自分の名前を入れての神とですね、小さな声で。はい、どうぞ。ヤコブの神は徹夜の神。ヤコブ。ですから、ここに歌を添えました。いかに恐るべきことありとも、三つ葉の影は安らかない。愛の神はいかなる時にも、頼る長み、頼るあなたを保護してくださる。保護したまま。揺るぎない平安のもとは、この確かな酒どころが私にある、あなたにあるからですね。そう。そして二つ目。永遠の天の都が用意されているからです。永遠の天の都、天国のことです。クリスチャンだったらば事故に遭わないとか、クリスチャンだったらば震災にあっても死ぬことはないとか、そのような保証はどこにもないのです。私たちもひょっとしたらば死ぬかもしれないのです。日常が突然ばったりと閉じられるどころか、この心臓が止まるかもしれないんです。でも、その最悪が起こったとしても、何ということでしょうか。永遠の天の都が用意されているという、この希望です。さっき読んだ詩編の中に、そのことを遠く暗示するような言葉があります。四節からです。川がある。その流れは、糸高き聖なる方の住まい。神の都を喜ばせる。神はその真中にいまし、その 都は揺るがない。何でしょうか、この都がいきなり登場するのは。ね、山々が揺れ動いたり、水が立ち騒ぐという、その言葉のすぐ後に、こちらの流れは何とも緩やかな、何とも美しい平安そのものの象徴としての川です。その川が都の真ん中流れているという風景です。その都は揺るがない。皆さん、新約聖書をお読みの方は、新約聖書の特に最後の黙示録をお読みの方はね、ああ、これじゃないかって思うでしょう。そうです。そこから引用いたしました。私は乾く者には命の水の泉から飲ませるという主の言葉。水晶のように光る命の水の川がそこに流れていたという記録。ちょっと飛ばしちゃいましたけども、まず一行目、そう、新天新地ですね。聖なる都が花嫁のように出現したという記録。ヨハネが記録した黙示録の言葉です。つまり天のエルサレムです。天のエルサレムです。地上のエルサレムはしょっちゅう爆撃があったり、テロがあったり大変ですけども、天のエルサレムは聖なる都。損なわれることがない。不動の都です。ヘブルの十一章には、昔の信仰者たちの列伝と言いましょうか、ずっと出てきますが、その中にアブラハム、イサク、ヤコブが出てきます。彼らについてですね、固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたんだって、そう書いてあるんですよ。へえ、あの昔にアブラハム、イサク、ヤコブは、そういう揺るがない天の都のことをすでに知っていたのかって思ってね、こう読み直すんですけどもね、真の永遠の都がきっとある。天地を作られた方はそのようなところを備えていらっしゃるに違いない。いつそこに私たちは行けるのかなと、固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたというのですよ。この事実を心に留めましょう。このことをイエス様は私の父の家とお呼びになりました。でもそこに迎えてもらいたいと思うならば、一つ必要なことがありますね。それが住民登録です。住民登録です。引っ越しをしてきて高砂市役所、そこで市民課で私も登録をいたしました。今高砂市民です。18年前から。そして天の住民登録は、そちらの方は17歳の時にハイバイトいたしました。皆さんは何歳の時でしょうか。キリストを心から信じる時ですね。見てください。それがぜひ必要だという方はこの次の言葉で明らかです。黙示録の21章のおしまいですが、すべて、皆さんこれ一緒に読んでおく必要がありますね。声合わせでどうぞ。すべて汚れた者、偽りを行う者は決して都に入れない。子羊の命の書に名の書かれた者だけが入ることができる。その天の都に入れる人、入れない人がはっきり書いてあるんですね。汚れた者、偽りを行う者。私は心当たりがあります。私もそういう人間です。じゃあ私の、本来の私は都には入れないのです。ここにいらっしゃる皆さんいかがですか？いや、汚れ、偽り、私にもある。じゃあもともと入れないですよね。ただ、ありがたいことに、子羊の書、子羊の命の書というものがありまして、そこに名前の記されたものは入れるんだとあるんですね。これって何ですか？いわば天国の住民台帳です。どうしたらそこに名前書いてもらえるんですか？イエス・キリスト様を天から使わされた救い主、私の救い主として信じるときです。心に迎え入れるときです。 その時に神の子供とされる特権が与えられます。イエス様は、さあ、お前たちの名前が天に書き記されていることを喜びなさいとおっしゃいました。あなたはもう登録済みですか？もう一遍今日と言います。もしまだならばどうぞお急ぎください。揺るぎない平安のもと、二つ挙げました。確かな酒どころ、そして永遠の天の都、そして三つ目ですけれども、それは主がすべ納めてくださる、すべ納めてくださる日が必ず来るからです。世界的な戦争の予感、多くの人が胸の中に持っております。大丈夫だろうか。そんな中で、世界は結局破滅するのか、核戦争になって、この地球という星は放射能だらけになって全滅するのかっていうね、そういう思いを抱きますけれども、でも聖書を開くと、希望の日をそこに見ることができます。主がすべ納めてくださる日が必ず来る。ハレルヤコーラスというヘンデルの曲があります。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。全能の主、すべ納めたも。日本語ではそう歌うんですね。全能の主がすべ納めてくださる。その時に、その時に、とこしえに、とこしえに、主が納めてくださって、そう、この世の国は主の国となるのです。先ほどの詩編、どうぞご覧ください。八節九節、来て主の御業を見よ。主は地に荒廃をもたらされた。人間の無謀な、この行動でもって、再び地上が荒廃するのをお許しになるのかもわかりません。けども、その後ですね、主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車をひでやかれた。あらゆる兵器を全部一掃してくださって、やめよ！私こそ神であることを知れとおっしゃいます。私は国々の間で崇められ、地の王で崇められる。ハレルヤコーラスの後半で、王の王、主の主、King of Kings, Lord of Lords という言葉が繰り返されます。それこそ、万軍の主です。ヤコブの神です。このお方が、その人類が願ってやまなかった世界平和を実現してくださるんですね。国連は、世界平和を願って設立されました。その玄関には聖書の言葉が彫られております。イザヤ2章の言葉、ここに書きました。こう書いてあります。主は国々の間を裁き、多くの国々のために判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。来たれ、ヤコブの家よ、私たちも主の光に歩もう。これがイザヤ書2章4節から5節の全体です。ところが、国連本部の前の日には、初めとおしまいが削られて、中の太い言葉だけが記されているんですね。剣を農機具にですね、好きに。槍を鎌に打ち直し、農機具に武器が平和なものに、平和な道具に変えられて、そして国は国に向かってもう剣を上げず、ミサイルを飛ばさず、ね、二度と戦いのことを習わない。そういう世界を実現したい。その志は崇高です。そして国々の首脳たちの一生懸命の努力は努力として尊いのですけれども、 でもなかなかうまくいかない。主ご自身が平和をもたらすことができる唯一の方、クリスマスの時に平和の君、プリンス・オブ・ピースとしておいでになってくださったこのイエス様を抜きにして、ピース、平和はやっぱりないのではないでしょうか。主が国々の間を裁いて判決を下してくださるのです。ですから私たちはこの主のことを今もう一遍心にはっきり覚えて、この前にぬかずき傲慢を悔い改め、イエス様抜きでやっていこうとしているこの自分を恥じ許しを請いましょう。そして十字架のあの犠牲は私のためであったということをもう一遍感謝して受け取りましょう。そして最後の言葉です。来たれヤコブの家よ、私たちも主の光に歩もう、主の光に歩もう。自分たちにできることは小さなことかもわかりません。しかしその小さなことをするのです。星野富弘さんの詩の一つに、私にできることは小さなこと、しかしそれを成し得たらそれは大きなことだという詩があります。私にできることは小さなこと、でもその小さなことを成し得たらばそれは大きなことなんだ。一人一人が尊敬になって、その自分にできる小さなことをやっていくならば、それは大きなことになっていく。震災で苦しむ、不自由な思いをしているたくさんの方々に、できることは何でしょうか。これから具体的ないろんな手助けが見えてくると思いますけれども、今はとりあえずまずは現金からということで、その箱を用意いたしましたが、その次にまたできることが、あ、これだと分かったならばいたしましょう。イエス様はおっしゃいます。この小さいものの一人にしたのは私にしたのですと言って、やがての日、王の王なるイエス様が私たち一人一人を御そばで呼んでくださって、人生振り返らせ、そしてあの時にはありがとうとね、お礼を言ってください。何を私をしたんでしょうか。いや、あの震災の時にあなたが施してくれたあの親切、あれは私に対してしてくれたんだよ、ありがとう。王の王はそう言ってねぎらってくださると聖書は言うのですね。ヤコブの家よ、私たちも主の光に歩もう。主の光の中に照らされて、行いと真実を持って隣人愛に励んでいきたいと思います。では皆さん共にお祈りしましょう。どうぞその場でお立ちください。今朝どんな言葉が心に響いたでしょうか。その一言を大切にして、祈りにしたいと思います。では皆さんどうぞ、ここに一つの祈りがありますけれども、それはほんの参考にして、どうぞ今朝のあなたの祈りをお捧げください。 万軍の主ヤコブの神、天のお父様、あなたを讃えます。あのヤコブを、ああいうヤコブであることを知り抜いて、なお許し、期待し、一生かけて彼に関わってくださったあなたを褒めたたえます。同じあなたがイエス・キリストの恵みを通して私たちをも救い、忍耐強く一生かけて関わってくださることを感謝いたします。そして私たちが思い描く以上、期待する以上の未来を用意しててくださることを感謝いたします。世にあって混乱が、恐怖が、さまざまな出来事が飛び交いますけれども、そんな中でどうぞ心を乱すことなく、天を仰がせてください。御言葉を開かせてください。そこに記録されたあなたの御業の記録を読みながら思い巡らさせてください。そしてヤコブの神は私の神なのだと信頼していけますよ。そしてあなたの光の中、今の自分にできる小さな技をせっせとやっていけるようにお助けください。主イエス様の尊い御名によってお祈りします。アーメン。